しかし、私が申し述べたい点は、知的能力だけではない。対国際関係上の必要性も同様に重要である。中国も日本も自己防衛のために西洋と競争せねばならない。その結果はどうであろうか。産業の発展は東洋、西洋の双方で続くに違いないし、人口は共に増すに違いない。地球はただ一定の人口、おそらく20億人から30億人しか養えないが、生存競争は続くに違いない。そしてその競争が激しくなるにつれて、全世界を制覇しようとする争いになるに相違ない。その結果、弱小民族は淘汰されるであろう。どのようにして淘汰されるのであろうか。地球上から消滅するのである。では、西洋か東洋か、どちらが生き残るであろうか。それは、経済の問題であり、経済がそれに応えるであろう。二つの民族間に闘争があって、一方に知力のある場合には、当然知力の優れた側が征服する。すなわち、無知な民族を滅ぼすか、それにとって変わる。その闘争が対等の民族間であれば、その結果は二国連合の形態を取るかもしれない。しかし、二つの民族が知力において互角であっても、忍耐力と経済的能力において非常に異なれば、より忍耐強く、より倹約能力ある民族が勝つに違いない。例えば、中国の職人がイギリスの職人と同じ仕事ができ、しかも5分の1もの安価な生活ができるなら、イギリスの職人は市場から追い出されるであろう。それに、どれほど高度の才能に恵まれている民族でも、はるかに安い価格で生活できる対等の知力の民族によって生存競争に任される。つまり、地球上から追い出される可能性がある。例えば、諸君が蒸気エンジンを一つ買いたいという場面を想定してみよう。いずれも同じ馬力の二つの蒸気エンジンを見せられたとする。一つは他の2倍の石炭を要し、それを動かすには2倍の費用がかかる。では、諸君はどちらのを買うだろうか。もちろん、燃費の優れた方を買うだろう。人体も、要するに、一つのエンジンであって、それを動かす燃料は食物である。我々は、すべての進歩は食料の問題から起こることを見てきた。生存の困難。つまり、食料を得ることの難しさがすべての努力、労苦の根源となるのである。さて、西洋人の体をある力のエンジンに、東洋人の体を別のエンジンに例えて比較してみよう。もし、その二つが全く同僚の仕事ができると仮定したら、その二つの相対的価値は使用燃費によって決まるはずだ。ところで、一人のイギリス人が生活するには、東洋人の少なくとも7、8人分の費用が必要となる。ならば、諸君はどう判断するであろうか。しかし、これはほんの些細な一例に過ぎない。単に日常必需品についてだけでも、西洋民族の生活費は、東洋民族のそれより少なくとも4、5倍高くかかる。必需品だけではなく、西洋の実際の生活費は、西洋のどの国と比較するかで異なるが、東洋の20倍、30倍、50倍にもなる。そして、西洋のどの民族も、多くの東洋人が生活する条件下では到底暮らすことはできないだろう。彼らは餓死するだろう。彼らの必需品は、ただ現代の生活習慣の産物であるだけではなく、その民族古来の必需品でもあるからだ。鷹を米で、狼を藁で飼えないのと全く同じように、西洋人は東洋の食物では生きられない。食物はまず第一に考えるべきことではあるけれども、それが唯一のものではない。ところ変われば品変わる。民族によって楽しみの内容が違うし、楽しみの環境も異なる。 西洋の民族は高価な食物のほかに贅沢な趣味娯楽などがいる。彼らはいつの時代でも常にそれを必要としてきており、いわゆる豊かな生活を追い求める。歴史家は中世以来ヨーロッパの貧民の生活状態がいかに改善されたかを語っている。これは事実であるが、中世においてもヨーロッパ人は東洋人の生活様式に従えないだろう。その理由は生理的要因ばかりでなく心理的要因にもある。ヨーロッパ人の精神的幸福に必要ないくつかの条件を奪われたら、西洋人は衰弱してしまうし、人口は減少し、生活意欲をほとんど失ってしまうであろう。諸君は動物学で絶滅した動物について読んだことがあるであろう。かつて敵を恐れる必要がないほど強く、また暑さ、寒さ、干ばつなどによって滅ぼされることのないほど恵まれた驚くべき動物がこの地球上に存在した。この中には、ただ生存価格が高くつくだけのために消滅したものがいたことは確かである。地球が彼らを養えない時が来たのである。それで肉体だけに関する限り、人間も動物と同じような運命をたどるだろう。生活費があまりにも高いというだけの理由で滅亡する民族が出てくる可能性がある。西洋と東洋が将来競争する場合に確かなことは、最も忍耐強い、最も経済的な、最も簡素な生活習慣を持つ民族が勝ち残ることである。費用の多くかかる民族は、その結果、ことごとく消滅するであろう。自然は偉大な経済家であり、決して間違いをしない。生存最適者は、自然と最もよく共生でき、必要最小限の生活で満足できる人々である。これが宇宙の法則である。現在、イギリスにおける青年の教育費は、日本円で1万6千円から2万円の間である。それと同じ教育は、日本ではその半額以下で受けられることは言うまでもない。単に教育の問題だけでも、東洋は西洋の強力な競争相手となるだろう。終わりに、私は日本の貧困はその強みであるという固い信念をあえて述べたい。裕福は将来、弱体化する原因になりうる。諸君は、貧困という言葉が好きでないとすれば、次のことを思い起こしてもらいたい。ヨーロッパで最も貧しい国は、ロシアであること。それにもかかわらず、ロシアはあまりにも強いので、ドイツ、オーストリア、イタリア3国が、それぞれ自らを守るために同盟していること。それから、全世界がロシアを恐れていることである。ロシアは貧しくても、有事の際には、いつでも600万人の騎兵を招集できる。同様に日本も貧しくはあるが、将来少なくとも300万人の強兵を防衛のために動員できないはずはない。また将来は西洋にではなく極東に味方すると私は信じる。少なくとも中国に関する限りそうだと信じる。日本の場合には危険性があると考える。古来からの簡素な、健全な、自然な、節度ある、誠実な生活方法を捨て去る危険性がある。私は、日本がその質素さを保ち続ける間は強いが、もし、舶来の贅沢志向を取り入れるとすれば衰退していくと考える。極東の賢人である、孔子、孟子、ブッダは、誰も皆、贅沢を避けて、ごく普通の楽しみと、知的娯楽に必要なもので満足することこそ、民の強さと幸せのために重要であると説いた。その考えは、また今日の西洋の思想家の考えでもある。さて、諸君にこんなこと、単に私自身の考えだけでなく、私の到底及ばない政権たちの考えを述べているうちに、私は九州魂と言われているものについて考えてみた。私は、質素な習慣と誠実な生活は古来熊本の美徳であったと聞いている。もしそうであるなら、将来日本が偉大な国になるかどうかは、九州魂、あるいは 熊本魂、すなわち素朴、善良、質素なものを愛して、生活での無用な贅沢と浪費を嫌悪する心を、いかにして持ち続けるかどうかにかかっているのだと申し上げ、結論にしたい。